こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。株式会社トナリスク代表の松尾大志です。
もう今年も残り半年を切っていますが、年内の目標は達成できそうですか？
いや本当そうですよね。もう早いもんで、もう半年かという感じなんですけれども、まあ、まだまだですね、半年あるっていう考え方もできるんじゃないかなと思うので、まあ、焦らずですね、目標に向かって一歩一歩進んでいき、まあ、達成できるようにですね、しっかりと全力で頑張っていきたいなというふうに思います。
細井さんも言っていましたが、やはり日々の地道な努力に勝るものはないということですか？
そうですね、やはりこう何か一発逆転みたいな発想もあるとは思うんですけれども、やっぱりそういうのをですね、いつか来るっていうふうに待つというよりは、やはり日々ですね、やっぱりこう少しずつ少しずつ改善をしながらやっていかなければ、まあ、なかなかですね大きな成果にはつながらないなっていうふうには、まあ、最近身に染みて感じているところでございます。
素晴らしいですね。では今夜もハッピーにいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは美容外科アマソラクリニック院長、そして医学部受験塾メディケイト塾長のドラゴン細井こと細井龍さんです。よろしくお願いします。
ドラゴン細井です。よろしくお願いします。
お願いします。
いやもう本当細井先生素敵すぎて緊張しちゃうんですよね。本当に。
まだ若いですからね。
若いですからね。
そうですよ、
貫禄があるんです
よね。まあ確かに雰囲気はやっぱりオーラがありますよね。
そんなことない。
本当に素敵です。ありがとうございます。今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに細井さんからアドバイスをいただきたいと思います。はい、最初のお悩みはこちらです。松尾さんお願いします。
はい、そしたら神奈川県座間市のラジオネームホップステップさん、45歳の主婦の方から、いただいております。いつも楽しみに聞いております。実は高校2年生の娘のことで悩んでおります。娘は真面目なのですが、とても気が弱く、男子に大声を出されただけで怯えるような子なのです。そんな性格なので、手応えを感じていたテストで予想外に低い点数を取るとショックのあまり何日も塞ぎ込んで、私の努力が足りないせい、私が怠けていたからと私にも言うほど自虐的になるのです。そろそろ本格的に受験勉強しなくてはならない時期なのですが、そんな心の弱い娘では受験する前に諦めてしまいそうでかわいそうになります。娘のために何かいいアドバイスをお願いします、ということです。
ということですね。細井さんどうでしょうか？
そうですね、お母様なのかな、
はい、
お母様は
主婦の方ですね。そうですね、主婦の方、
はいはい、まあ、お母様にちょっと厳しい意見になりますけども、はい、そのお母様がちゃんとこの、まあ、娘様の性格を受け止めて適切なアドバイスをしてあげるのがこれ一番なんですね、
はい、
要するに僕が、まあ、アドバイスするのももちろんいいとは思うんですけども、うん、このアドバイスを聞いてお母様が直で言ってあげるのが多分一番で、はい、娘様はきっとお母様にそれを望んでるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
で真面目でやっぱりどうしてもそういうねちょっと気弱な子はもちろんいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ、こういうのって実は家庭環境でいくらでもトレーニングできてたはずなんですね、
うん、
うん、どんなにこう弱くてもやっぱり家で結構厳しく買ったりとか、はい、まあ、同じような環境、まあ、男子に大声を出されるとか、はい、まあ、家に男子がいなければ話は別なんですけども、まあ、そういう環境をちょっと慣れ親しんでおいてあげればあんまりそんな怯えなくなるはずです。要するにジェットコースターも何回も乗ってればいつかは慣れるっていう話ですね。
なるほど、
うん、で今回も、予想外に低い点を取って自虐的になってしまうっていうのを訂正できてないんですね、今まで。だから毎回毎回自虐的になっちゃってるんですね、うん、でそれをお母様は性格のせいっていう風に思っちゃってるんですけど、
はい、
その性格のせいっていうのはもう明らかに思い込みなんですね。性格はもちろんあるんですけど、うん、トレーニングで性格とか受け止め方とかメンタルの強さっていうのは確実に強くできるはずなんです、
うん、
なのでそのトレーニングをお母様が実は娘さんが可愛いがあまりに怠っているっていうのが多分答えだと思います、
うん、なるほどですね、
はい、
なのでこんな考えさせちゃダメ、あなたは天才、ポジティブ、いけみたいな感じでもっとまくしてった方が娘さんからすると「え、何このお母さん」って、はい、なったとしても、はい、そっちの方がいいんです、
うん、
はあ、
はい、
それが日常で行われたりとかそういうのを常にそういう接し方してると慣れてくるってことですよね、いろんなことに。
その通りです。つまりお母様が 同じような性格なんですよ、うん、簡単に、
うんうん、あなるほどそうかもしれない、言えないんですよね、
娘様が可愛くて、はい、で私みたいに器用でその気持ち分かるって思ってるからだよねとか、うん、けどそんな怯えなくてもいいと思うんだけどなとか、そういうテンションで言っちゃうんですね。
そうでしょう、
違うんですよ、
そう違う、
それをあの娘様は自分の鏡だと思った方がいいと思いますね、うん、はい、自分がそうしてるから娘様もそういう行動に出てると、自分が何かあった時にうわしいとか言ってれば娘さんも多分そうなっていきますから、ね、落ち込まねえなこのお母さんみたいになってくると、うんうん、娘さんもこれでいいのかなみたいになるのが通例なんですね、うん、だからどんなに生まれつきの性格は 100% あるんですけれども、はい、それを要は汲み取りすぎて助長しちゃうとどんどん沼にはまっちゃうので、どっかでやっぱりお母様も強くなんなきゃいけないと思いました、うんうん、
いやなるほど、すごい参考になりますね、うん、俺はちょっとホップステップさんね、
頑張ってほしいですね、
頑張っていただければなというふうに思います、はい、そう
受け止めてあげなきゃと思うんじゃなくて、
はい、
いけいけっていう ね、 トレーニングしてほしいですね、すべ、うん、てのね言葉に意味を見出してあげて、うん、なんでそう言ったのかなっていうところを考えてあげるのがいいと思います、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、ぜひ参考にしてみてください。では続いてのお悩みはこちらです、う
ん、葛飾区寅さんのいとこ64歳の独身女性、初めてお便りいたします。8年ほど前に主人に先立たれ子供もいなかったので、以来主人の残してくれた幾ばくかの貯金で暮らしてまいりました。ところが最近バスツアーで3歳年上のやはり奥さんを亡くして独り身の男性と知り合い仲良くなってしまったのです。その後都内デートを重ねるうちに、よかったら短い時間だけど一緒に暮らしませんかとプロポーズをされました。でも詐欺かもしれないと半信半疑で今に至っています。私としては憎からず思っていますが決断できません。相手の気持ちが真実かどうか見極める方法があれば教えてください。
ということですが、細井さんどうですか？
いいですね。いや、質問のクオリティ高すぎるでしょこれ。めちゃくちゃいい話じゃないですか。
いいですよね。
うん、まずね、その67歳で詐欺師をやってる男性がいたら逆に紹介してほしいレベルですね。
なるほど、
かなりそのレアな存在だと思うので、はい、確率論的には詐欺師である可能性は低いんじゃないかなと思いますね、うんうん、まあ、あとはやっぱりその相手にとって不利な情報を与えてみることですよね、うん、例えばですけど、はい、いくばっかの貯金っておっしゃってますけども、はい、いくばっかの借金があるとか、
あ、なるほど、
はい、逆に相手がえって思うようなことをわざと振ってみる、
はい、
やっぱり例えば詐欺っていうのは結局お金目的だと思いますから、
はい、
あのそれが達成されなければ多分瞬時にあの、はい、引いていくと思うんですね、はい、あの PDCA を回したいと思いますので詐欺師の方は、はい、なので相手がちょっと嫌だなって思うようなことをわざとブラフでかましてみるっていうのがいいと思うんですけども、はい、まあ、なかなかそのいとこさんがそんなテクニックあるかどうかちょっとわからないんですけども、
はい、
まあ本当こういうのね正直に言っちゃうんですね。例えば主人が亡くなって今これぐらいのお金でなんとかやりくりしてるのよねみたいなことを言っちゃうと、うん、言っちゃったから逆に詐欺師なんじゃないかなあれを知ってるかどうかみたいな、自分で撒いた種で自分で不安になるっていう事象が起こるので、はいはい、あのそこは自分が相手をコントロールできるような立ち回りをした方がいいので、
なるほど、
うん、例えば、うん、もう他に男性がいるとか、
はいはい、
その人と別れなきゃいけないとか、
はい、
そういうマイナスな情報をわざと言ってみた時の顔色を見るのがいいんじゃないですか。
お金貸してとか、
そうですね、
借金できちゃったとか、
いやそうなんですよ。あとはまあ例えば娘が困ってて、はい、どうしても300万円必要とか、はい、自分が詐欺師になってそうですね、やっぱ目には目もっていうね、はい、
でもね64歳でせっかくいい人ができたんだからね、じゃあ一旦カマかけてみて続けてほしいなって私は思いましたね、
うん、これでも結構この、まあ、あの60代とかではなくても40代の方とかでも結構多いじゃないですか、はい、離婚した後に恋愛して、はい、
する
騙されちゃったみたいな、ね、多分探偵会社さんとかめちゃくちゃ多いと思うんですけど、
はい、そうですね、
そういう方にも参考になりそうですね。
そうですね、そうですね、
なるほどと思いました、
うん、今もう100年時代なんで、うんうん、恋愛まだまだ60代って言ったらこれからもっとね、うん、楽しく、
難しいのがモテるために結構こう、はい、まあ男性とかありがちだと思うんですけど、
はい、
もうお金あるみたいな見せ方をして好きにならせようとして、う
ん、
最終的にお金目的なのかなみたいなのに迷っちゃうみたいな、
は
い
は
い、
こととか じゃないですか、はい、だからまあ僕ら医者ってやっぱ医師免許で持てたりするじゃないですか、うんはい、医師免許イコールお金なわけなの で、
ね
はい、だから、全く使わねえよお前にはみたいな空気出すっていうのが大事
で面白いですね。
いやもう楽しいですね。
参考になります、
はい、
参考になりますこれは
なった
あんまり考えたことなかったなと。
そうですよね、うん、
鎌かけてみるという。
そうですね、
実は借金しててとかやっぱりいいかもしれないです ね結構、
うん、いいと思います、うん、
ぜひ試してみてください。はい、はい、さてここで細井さんからお知らせです。
はい、最後になりますけれども、はい、公式 LINE をねずっと宣伝してきたんですけども、はいはい、塾の方も本当クリニックの方もですね、はい、僕らすごいね遠い立場だと思われてるんですけども、はい、実は勇気を持ってですねホームページを検索いただいて公式 LINE をクリックしていただければ、うん、僕らと話すことがすぐにできるんですね、
はい、
皆さんやっぱりなんかすごい有名な人だから、はい、ドラゴン細井は答えてくれないんじゃないかと思ってる方多いと思うんですけども、うん、僕もね毎日毎日ねパソコンに向かって皆さんの質問に答えたりとか、はい、お悩みにね答えてるんですね、うん、僕インスタグラムの方でも、はい、毎月1日に質問箱っていうのをやってて、
はい
はい、それが結構好評なんですけど、はい、そちらの方は何でも質問 OK ですんでぜひインスタグラムの方をフォローしていただいて、はい、質問箱に質問していただければ僕は変な顔で答えます
すごい主婦の方に大人気なんですよね。
そのラジオみたいなことやってます
すごいですね本当にありがとうございます。さて5回にわたって細井さんにご出演いただきましたが、まず松尾さんいかがでしたでしょうか。
いや本当に細井先生はやっぱりこう愛持ってこう回答していただくというか、はい、それを端的にこうバンってこう相手に伝えてくれる力があるので、
はい、
すごくこうなんか相談したいなっていうふうに思える方だなっていうふうには思いましたね。いろんなこと相談したら的確に答えてもらえるんだろうなっていう。
本当そうですよね。細井先生はこの番組にご出演された感想を教えていただけますか。
あ、いえ、こんなね歴史ある番組に呼んでいただいて本当にありがとうございます。やっぱり最後のね質問コーナーもそうでしたけども、はいはい、皆さんやっぱりその視点がどうしても一人称というか、うん、すごい狭くなってる方々多くて、
はい、
お悩みっていうのはそういうとこから生じるのかなと思うので、
うん、
悩む時間よりもねやっぱ人生楽しむ時間っていうのをたくさん増やしてよりね人生みんなで楽しんで、まあ、2100年にはねもうみんないないですから安心して毎日を楽しめればいいかなと思います、うん、
なるほどですね。いや本当にいろいろと勉強になりました。すごい楽しい貴重な、ね、時間を本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様も本当にいろいろ勉強になったと思います。はい、ぜひドラゴン細井さんマーキングしてみてください、うん、今日のゲストはドラゴン細井こと細井龍さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
株式会社トナリスク代表の松尾大志でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう あなたの瞳